メッセージありがとうございます。ちょっと気になった方にはたくさんお伝えしたいことがあって、ちょっと文章だとすごい時間がかかるので音声にて特別にお返事しています。でちょっとみんなにこんな、メールで返す人もいれば音声で返している人もいるんですけど、なんかこうあなたの場合は転職って聞いて思いつくそのなんか転職とはこういうものっていうあなたの中の思い込みがもうすでにすごく明確で、あれをやってこれをやってこういう形でっていうのがなんかもうかなり明確なので、なんかもう本当その転職がすぐそこまで来ている人なんだなっていうふうに思って、なんかそういう人にメッセージを届けたいと私は思っているので、いや最終的には誰でもみんな転職ってあると思うんですよ。でもなんか自分の中でブロックかけて、いや私なんかにそんなことできるわけないとか、そんな無謀なことを私には無理だって思い込みがある人が8割なんですよ。この質問8割の人がいや私なんかにそんなことできるわけないとか、なんかお金は労働の対価としてもらえるものだから、でなんか転職につける人っていうのは一部の才能ある人だから、なんか私なんかできるわけないという思い込みがありますみたいな人が8割なんですよ。だからなんかその8割の人に大丈夫だよ誰でもできるよとかって言ったところで、なんかこうちょっと道のりが遠いから、その人に私が一生懸命メッセージ伝えるよりも、こういうねもう転職すぐそこまで来てるっていう人になんかこうメッセージ送って、なんかエネルギー送った方がなんか効率いいなって思ってということで、すごくだからその転職がねもうすぐそこまで来ているあなたに、音声を取らせていただいています。でこの音声は一般公開されないのでご安心ください。で今までの経験、これから叶えようとしていることを実現して発信とかね、まあなんかいろいろそう具体的な部分があって、すごい素敵だなって思うし、すごいなって思うし、まあだからもうすぐそこだと思いますよっていう話なんですけど、ただ一つなんか ふと思ったのが、これから叶えようとしていることを実現した上で発信っていうのが、なんかそれをまだ実現してない自分は発信しちゃいけないっていう風なルールをがあなたの中にあるのかなと思って、で別にそのルールがあなたの中にあることは全然いいんですよ。ただなんかもったいないなって思ったんですよね。っていうのは私がね発信を始めた時っていうのはまだ何も成し遂げてない時に、まあ、最初はブログだったんですけど発信を始めたんですよ。私はカナダ永住権取得を目指すブログっていうので、私はカナダにの永住権が取りたいんですっていうのでチャレンジしている様子、まだ永住権も取れてないけど私頑張ってますみたいな、なんか苦労話とか あれがうまくいかなかった、これがうまくいかなかったみたいな、なんかそういうことをブログで発信してたんですよ。でその時が一番共感されたし相談されるし、なんかそこで勢いづいて、まあそこから人気が出て、それがこうビジネスにつながっていったっていう感じなんですね。っていう経験があるから、なんか要はまあ、今はねいろいろ成し遂げちゃったわけですよ。例えばその好きを仕事にすることだったりとか、カナダの永住権を取ることだったりとか、まあ、理想のパートナーだったりとか、なんかそういう全ていろんなものが手に入ってる状態で今発信している今よりも、なんかそのまだ手に入ってないけど私めっちゃ頑張ってるんですっていう時のなんかフォロワーさんの熱量の方が全然大きかったなっていう体感があるんですよ。っていうのは映画とかって映画って見るじゃないですか、そのストーリーが面白くて。でもじゃあなんでその映画を見るかっていうと、なんかもう何でもない冴えない主人公が何かをなんかこうなな何か見つけて、なんかそこからめっちゃ成長していって、いろんな苦難を乗り越えて、いろんな失敗を乗り越えて、ようやく欲しかった夢叶ったっていう、なんかそういうストーリーじゃないですか。でじゃあ私たちはその映画のストーリーの何を目的に見るかっていうと、なんかうまくいってない時にすごく頑張ってるそのなんかプロセスを見に行ってると思うんですね。だから最初からなんかこれ実現しました、こんなすごいことやって、こんなすごいことやって、こんなにすごいことやってます私っていう映画のストーリーって誰も見なくないですか。まあ見る人もいるかもしれないけど、なんか私はそこに面白みを感じてなくて、だから発信することを転職にだなって思ってるんだとしたら、やっぱ発信することが好きなんだと思うし、それを仕事にするってなったらやっぱりフォロワーがたくさんねいないといけないと思うんですけど、じゃあどうしたらフォロワーがいっぱいつくのかっていうと、何かを成し遂げたから私こんなにすごいことやってるすごい人ですっていう発信の仕方をするんじゃなくて、まだ何も手に入ってない 今それを手に入れるためにいろいろ奮闘中で、あれがうまくいってなくて、これがうまくいってなくて、こんなところにつまずいてますみたいなところに人は共感して、あ、めっちゃわかるみたいな。 なぜならあの世の中のほとんどの人は、まあ、私もそうですけど、大して何も成し遂げてない人がほとんどなんですよね。だから何も成し遂げてない普通のフォロワーさんからしたら、何も成し遂げてない人が私今頑張ってますって、なんかその頑張ってるところを見せているところが一番共感するし、応援したくなるし、え、この人この先どうなっちゃうんだろうって見たくなっちゃうんだと思うんですよ。だからなんか私としては、一応発信者なんですけど、私の発信者の旬はもう過ぎていて、あなたは今が旬なんですよ。だからせっかくね、今まだ何も成し遂げてない状態で、だからなんかこう、実現してからじゃないと発信しちゃいけないと思ってるかもしれないけど、実現する前の今のあなたのその状況が一番ネタになるし、一番共感されるし、一番フォロワーが増えるし、っていう時期だから、私今すぐ、まだ何もないけど私これからこれを成し遂げますっていうスタンスで、なんかその紆余曲折を映画みたいに見せていった方が、なんかきっとあなた自身も楽しいし、あなたのビジネスというか、その転職がね、まあ転職とはいえ、あのできるだけたくさん稼ぎたいじゃないですかたくさんフォロワーがいた方が楽しいと思うし、っていう面で考えたら、なんかあの実現してから発信するんじゃなくて、もう実現する前から、あの今何もないけど頑張ってますっていうスタンスで発信を始めちゃった方が絶対美味しいのになって私は思いました。まあ、私もいろいろ発信してきた身として、ただ あなたのね なんていうんですかね、まあ、全てはあなたの人生なので、だからあの強制するつもりはないんですけど、一つその発信をしてきた、私の経験談からお話をしました。で、海外の方は日本の食料などを取り寄せすることありますか、その場合どうやって購入するのですかっていうことなんですけど、私は日本の食料は取り寄せたことがないですね。で、などをっていうことなので、あの、ね、食料以外で唯一ね、わざわざ日本から取り寄せたものがあって、それがあの好きな発信者さんのね DVD なんですけど、それもなんかあの4万とかするんですよ。 DVD で4万って結構高いじゃないですかでも私その発信している人が、あ、ブログ書いてる人なんですけど、その人のブログが大好きだから、あのわざわざ買ったんですよね。あのそれもだからお取り寄せっていうことになるのかな。でその場合、どうやって購入したのかというと、そのブログの発信者さんで DVD を販売してた人は、日本で DVD を販売してたんだけど、海外発送もやってますってその人が言ってたから、まあ、その代わり、その海外発送料金多分1000円か2000円くらいしたんですけど、はあなたの負担で、それでもいいんだったら海外に送りますよっていうオプションをそのブロガーさんが設けてくれてたから、あ、全然その郵送費私が払うんで、まあ、1000円か2000円くらいあの買いますってで送ってもらったっていう感じですね。だからなんか私たまにあの、ね、食べ物は今までこう取り寄せようとしたことないんですけど、例えばなんかその日本の楽天とかでなんかちょっと日本っぽいもの、カナダで買えないものを買いたいなってなった時に、あのほとんどがね、その海外発送はやってませんっていう感じなんですよね。だからその売る側が海外発送をやってますっていう、あの売る側が海外に発送する意思がないと私たち買いたくても買えないんですよね。でなおかつなんかその海外の発送費用、まあ、多分食べ物とかになるとなんか鮮度の保持とかいろいろねあるから、ちょっと郵送費高めになると思うんですけど、その郵送費をなんかどちらが払うのか、あの多分そのお客様あの負担で、まあ、2000円とか3000円とかその食べ物のね郵送費用を負担してくれるんだったら海外発送しますよっていうスタンスにするのか、海外郵送費用はこちらで負担しますよっていう風にするのかで多分売り上げ変わってくると思うんですけど、なんかその、 あの例えばトマトジュースだったら、あ、もう何が何でもそのトマトジュースが欲しい、あなたからトマトジュースを買いたいっていう熱烈なあなたのフォロワーだったら、その海外に送ってくれるのであれば郵送費は私の方で払うから送ってくださいっていう人が現れると思うし、だからそれもね、あの発信がすごく重要になってくると思うんですよね。でちなみに私が4万もかけて4万何千円その輸送費自分で払って日本から DVD を取り寄せたその、ブロガーさんは なんかすごいことを成し遂げたから発信してたわけじゃなくて、もう何にももう全然お金ないですっていう状態からブログでどんどん有名になっていく、そのプロセスを私見てるからめっちゃ大ファンなんですよね。その人が有名になってからブログを始めたんじゃなくて、もう無名で何もない時から発信を始めてなかったら、私は多分 DVD は買ってなかったと思います。わざわざ日本から取り寄せてっていう感じで、最後まで聞いていただきありがとうございました。